続きまして本日のメッセージ、聖書箇所は使徒の働き2章1節から13節までです。第3版改訳聖書では新約の221ページ、新改訳2017年版聖書では新約の233ページとなっております。聖書朗読をお願いしまして、その後ペンテコステの日にと題して広岡先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書をお読みします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊の語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆、ガリラヤの人ではないか。それなのに、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは、一体どうしたことか。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパトキア、ポントスとアジア、フィリゲアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方に住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。以上です。
改めましておはようございます。お祈りをいたしましょう。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。第一テサロニケ5章の10節。天の父なる神様、ペンテコステの記念の礼拝の日を私たち共に迎えております。そしてまた金曜日に姉妹があなたのもとに召されたことを聞いて、ご家族はもちろん、また私たち教会員も大きな衝撃とまた悲しみを覚えているその最中にあります。どうぞ私たち、そしてご家族がこのような中にあっても、姉妹の魂は今神様のその愛の御手の中に握られていることをよく覚えることができますように、また明日の葬儀に備えて一つ一つ進められておりますが、その準備をお守りください。奉仕者を主がお支えくださいますようにお願いをいたします。私たちがどうぞその式を通してあなたの慰めによってご家族を慰めることができますようにも私たちを用いてください。本当に姉妹は堅実また誠実にあなたに仕えられました。教会においても本当に周りをよく引っ張ってくださって、また配慮してくださって、また楽しませてくださったり、また子どもたちを可愛がってくださったり、またおいしいものを 届けて振る舞ってくださったり、本当にたくさんのことを思い出します。かけがえのない私たちの神の家族です。神様、旧約聖書のナオミが本当に主の御前に嘆き悲しんだように、私たちもまた嘆き悲しむことを主はよくご存知で、そのことをも受け止めてくださるお方であることを思うと同時に、しかしまた私たちが落ち着いてきたときに、姉妹の信仰の遺産をしっかりと引き継いでいくことができるように、そのように主に対して生きることこそ姉妹が望んでおられることだとも思います。そのことを私たちは知っています。子どもたちも含めて、また姉妹の姿を本当に思い浮かべ、またそれに習いつつ、ますます主に仕え、主を愛し、あなたの福音を届ける私たちとしてくださいますようにお願いをいたします。神様、教会員お一人お一人の歩みをあなたが先週も導いてくださいました。それぞれ学校、職場、家庭、さまざまな場所にあって、さまざまな困難を覚えることがあります。会社の事業について、人間関係について、勉強について、進路について、私たちは時に疲れを覚えたり悩みを覚えるものですけれども、今日またこのペンテコステ、御霊様が私たちを満たしてくださって、主にあって今週も固く、また強く、勇敢に歩んでいくことができますように力を与えてください。また子どもたちも今日奉仕を捧げてくれましたけれども、本当に若い力をありがとうございます。神様がこの教会をますます祝福してくださいますように、また病のうちにある方々を覚えます。としき君が骨折をしましたけれども、足を主が癒してくださるように、またリハビリの途上にある方、回復の途上にある方、また風邪をひかれた方、また以前から病を抱えている方、さまざまですけれども、主が癒しの御手と平安を与えてくださいますようにお願いをいたします。また先週は北海道聖書学院でのご奉仕がありましたけれども、学院として今負債を抱えており、また社官を探していることだと聞きました。どうぞ本当に学生たちを育てる、相談に乗る、本当に大切な尊い働きです。どうぞふさわしい方を主が聖書学院に与えてくださいますようにお願いをいたします。また神様は為政者たちのために、政治家のために祈りなさいと言われます。どうぞ日本の国政、あるいは市政を担う方々の上に神様からの知恵と力が与えられますように、この近くの公園もまた整備されて、子どもたちの笑顔が、また笑い声が響いて本当に嬉しく思いますけれども、どうぞ主がこの町を、このところを憐れんでくださって、そして一人でも多くの魂があなたに立ち返ることができますようにお願いをいたします。ペンテコステ御言葉からその意味を私たちが深く理解し、また聖霊様の恵みを喜び、今週1週間満たされて歩んでいくことができますように、この時間を祝福してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はペンテコステという教会の記念日であります。クリスマス、イースターに並ぶと言ってもよい、そういう大切な記念日の一つです。でこのペンテコステが、どういう日であるのか、昨年私はエペソ書からですね、お話をしましたので、エペソ書に合わせた内容をお話ししたわけですが、今日はですね、まさにペンテコステの出来事、その日に起こった出来事が記されているところを、共に分かち合いたいと願っています。 で、このペンテコステが一体どういう日であるのか、今日は3つのポイントで、3つの点でお話をしてまいります。まあ、ですからまだペンテコステがちょっとよくわからないなという方もいらっしゃるかもしれませんし、またもう一度ですね、慣れている方々、教会の方々ももう一度確認をしていただけたらと思います。そして先ほど1節から13節までお読みいただきましたが、まあ、2章全体からですね、2章全体に触れながらお話をしていきたいと思っています。で、子どもたちへのクイズはシンプルに、ペンテコステはどのような日でしょうか、3つ答えましょうということです。ですので答えは3つありますから、問いは1つですけれども、問題は1つですけれども、3つ答えてください。では早速見てまいります。で、まず第1番目に、ペンテコステは天から聖霊が下った日であるということですね。まあ、早速クイズの一つ目の答えですが、ペンテコステというのは天から神の霊である聖霊が下った日です。まあ、それがまず一つ目です。で、もう一度一節から三節に目を留めてください。まあ、ここに五旬節の日とあります。まあ、つまりユダヤの伝統的な収穫祭の日のこと。ユダヤの伝統的な収穫祭、まあ、ちょうど初夏、夏の初めにある収穫祭ですね。で、イエス様の弟子たちは一つの家に集まっていた。まあ、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こった。まあ、何とも言えない表現ですが、つまりまあ激しい風が吹いてきたということなんでしょうね。そして響きが起こった。で、さらには炎のような舌が分かれて現れた。で、それが一人一人の上にこう弟子たちのようにとどまったっていうんですね。ちょっと私たちの想像力もこう試されるような、まあ、驚くべき光景、また不思議な光景であると言えます。まあ、皆さんもこういろいろイメージしたりですね、またスケッチ、イラストで描いてみても面白いかもしれません。まあ、ただこれは神様の何かこう単なる演出ではなくてですね、まあ、そういう意味合いもあったかもしれませんが、ここには聖霊のご性質が、それがですね、まあ、象徴的に現れているということができます。まあ、こうして聖霊が下ったわけですが、この風とか炎の中にですね、この状況の中に神の霊である聖霊のご性質が実は、まあ、見事に表されているということができる。で、まず激しい風が吹いたというわけですよね。まあ、室蘭も風が激しいですけれども、激しい風が吹いた。で、聖書には実はこの箇所の他にも聖霊を風になぞらえている箇所があるんですね。実は聖霊というのはこう風に例えられるんです。イエス様はある時ご自分のもとを訪ねてきたユダヤの議員であるニコデモという人に対してこうおっしゃった。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこに行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ヨハネの3章8節ですね。ニコデモにおっしゃった、風は思いのままに吹く。これは聖霊を例えているわけですよね、風に。つまり風も聖霊も同じように人間がそれを操ることはできない。どこから来てどこへ行くか私たちには完全には把握できない。まあ、けれども確かに働いている。そしてイエス様はこの時にニコデモにおっしゃったことはですね、人が新しく生まれ変わるのは聖霊の働きによるとおっしゃったわけです。 御霊によって生まれたものも皆それと同じですと。神様はまさに風のような命の息吹を聖霊によって私たちに吹き込んでくださる。聖霊というのは息吹のようなものですね。命の息吹のようなもの。聖霊を通して私たちに新しい命を吹き込んでくださる。ニコデモがここでイエス様から聞いたことはですね、人は御霊によってでなければ新しく生まれることはできない。聖霊によって命の息吹を私たちは受けるんだと。まあ、創世記には人は塵から作られて神様が命の息を吹き込んだと創世記にありますよね。鼻から息を吹き込んだ。ある意味ではそれと似たように、私たちが新しく命を得るということは聖霊の息吹が吹き込まれることだというわけです。そして炎のような舌、炎のような舌とありますが、まあ、炎つまり火ですね。ファイヤーで、火というのは神様の臨在、神がそこにおられるということを表すものです。神様はモーセに対して燃える芝によってご自身を示されました。また同じ出エジプト記の19章には、主が火の中にあって山の上に降りてこられたと記されています。主が火の中にあって山の上に降りてこられた。ですから火というのは神様がそこに共にいてくださるという象徴なんです。まあ、臨在と言ったりしますね、難しい言葉 で。さらに火や炎にはその他にもですね、あるいはこう不純物を清めるという意味もあります。清めですね。まあ、ですからこのように風と炎と書いています。まあ実際にそういう光景だったと思いますけれども、でもそこには本当にこう意味があるわけです。つまり聖霊が下るということは神の命、神の臨在、また清めという聖霊のご性質、それが私たちに与えられたということですね。命の息吹が、そして神のご臨在、神が共にいてくださる、そして清め、私たちの内を、まあ、先週汚れという話でしたが、私たちを清めてくださる。いや、聖書ってなかなか面白いですよね。まあ、なかなかっていうかですね、本当に考えさせられるなとか思うんですよね。まあ、そういう聖霊が私たちに与えられている。いや、皆さん、私たちはちょうど先ほど命の光という賛美をしました。まあ、先月からずっと歌ってますから、ちょっと今週もかっていう感じもしてくるかもしれませんけれども、まあ、ずっと歌ってますよね。命の光、尽きることのないあなたの愛が私を包む。まあ、神の命に生かされるということはそういうことです。尽きることのない神の愛が私たちを包むわけです。あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々。あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々である。子どもたちも、まあ、踊ってくれていますけれども、大人も含めてですね、私たちはそのことを聖霊によって経験させていただくわけですよね。神の愛に包まれて素晴らしい命の日々を生きることができる。そしてこの新しい命は、まあ、今朝特に覚えさせられますけれども、肉体の死をも突破する永遠の命です。神の新しい命というのは、この地上の肉体の死を突破させてくださる、そういう命ですよね。大原さんも主にあって、新しい命にあって死を突破されるわけですね、されたわけですね。このように命の息吹を与えてくださる主、また共にいてくださるこの御臨在の主、これがペンテコステを通して実現した、聖霊を通して実現したということをまず覚えたいと思います。そして第2番目に、ペンテコステは世界宣教の始まりです。1つ目は聖霊が下った日、 で2番目、これクイズの答えですよ、2番目がペンテコステは、2つ目にですね、世界宣教の始まりの日でもある。どういうことでしょうか。4節から6節をご覧ください。4節から6節で、ここで皆が聖霊に満たされて御霊が語らせるままに他国のいろんな言葉で話し始めたんだと。まあ、中学生高校生今必死で英語勉強してると思いますけれども、他国の言葉でいろいろ話せる、羨ましいなという感じですけれども、まあそういうことがここで起こったわけですよね。自分たちが普段使っている言葉ではなくて、いろんな国の言葉で彼らは話し始めた、弟子たちは話し始めた、外国語で話し始めたわけです。意味がわからない言葉を使ったわけじゃなくて、外国語で話し始めたんですね。ちょうど収穫祭の日です。ですから普段は外国で暮らしていたユダヤ人、またローマ人、あるいはクレタ人、アラビア人、そういう回収者も含めて大勢外国からエルサレムに集まっていた。それで彼らは主の弟子たちがいろんな国の言葉で神様の御業を語り出した、神様の御業を語り出したので、あっけに取られてしまった。一体これはどうしたことかとですね。7節、見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。これ分かりますか。あのガリラヤの田舎者たちが外国語なんて話せるわけないだろうということですよね。あのガリラヤのですね、ちょっと田舎っぺ丸出しな弟子たちがですね、ギリシャ語なんて話せるわけないだろうと。だから驚くわけです。で、13節では、彼らは新しい、ブドウ酒に酔ってるんだと。酔っ払いなんだと。まあそう、見下していたわけですね。まあでも、酔っ払いというかですね、本当に外国語を話していたわけですよね。いや、確かに信じがたいことです。私が急に英語とかですね、違う言葉のこと、あの国の言葉でメッセージしたら皆さん驚かれると思います。まあ、それはないと思いますけれども、まあ、でも本当驚きますよね。でもこれはやはり単なる演出というかですね、まあ、ただの奇跡すごいですねっていう話では、それだけではどうもない。これはいろんな国の言葉を用いて神様の御業を語る証し会のようなものでした。つまりここから世界宣教の幕開けなんです。で、世界宣教の幕開けを盛大に示す、いわばオープニングセレモニーのようなものだと言えるでしょう。これから外国に、世界の隅々に、あらゆる民族にこの福音が届けられるんだというオープニングセレモニーですね。聖霊が下ったことによって世界宣教の時代が幕を開けたということをここに示しているわけです。神様も意外にセレモニー好きなのかなとかですね、思ったりしますけれども、まあ、こうやって象徴的にですね、世界宣教が始まっていく、まあ、素晴らしい、まあ、とてもまた興味深い、また面白いことだと思います。そしてこの盛大なセレモニーによって人々の目を引きつけた後に何があったかというと、ここでペテロが出てきて、まあ、美味しいところですね力強く説教するわけです。弟子の代表でペテロがですね、もうみんな注目して、じゃあ私がって感じですかね、まあ、説教するわけです。で、これが大事なわけですね。14節、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。 ユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。でペテロは大勢の人々の前でまずとても大胆に語ることができた。皆さんのペテロが弟子たちはですね、何十日か前まではこうもう部屋に閉じこもってたわけですよね。引きこもってたわけですよ。もう自分たちも殺されるんじゃないかと思って、まあ、しかし主の復活があって聖霊が下ってですね、大胆に語ることができたわけです。いや、私たちペテロがこうしてることなんか当たり前のように受け止めてますけれども、全然当たり前じゃないですよね。もうビビりまくっていたわけですから。でも人々の前で大胆に語ることができた、まあ、これも聖霊の働きです。そしてさらにペテロは正しく適切に福音のメッセージを語ることができました。でこのように聖書を正しく理解して解き明かすことができるのも聖霊の導きがあってこそなんです。聖霊は私たちに聖書を理解させ、神の御業を正しく理解させる。イエス様おっしゃいましたよね、ヨハネ16章、しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。真理に導かれるのは聖霊の役割なんですよね。聖霊の役割なんです。いや、確かにそうです。実は使徒の働きの最初の方で見るとですね、弟子たちはまだねあれなんですよ、ピントがちょっとまだずれてるんですよね。イエス様に対して、ああこのユダヤの国をあなたはまた再び偉大にしてくださるんですねみたいな、トランプ大統領みたいなこと言うわけですよね。この国をまた再び偉大にみたいなですね、ピントがずれてたわけです。まだずれてたんです。しかし聖霊が下ったことによってペテロも弟子たちもイエス様は単なるユダヤの王様じゃなくて、ただこの国を復興させるために来たんじゃなくって、全世界の王であると、聖霊によってそれを悟ったわけですね。ですから私たち祈る、まあ御言葉を読んだり聞くときに祈る、まずやっぱ聖霊の働きがあるようにですね、私たちが本当に聖書を理解できるように、ただ頭で理解するだけじゃなくて、それが本当に腹に落ちるようにですね、そこにやっぱ聖霊の働きがなければいけない。ではペテロはこの福音の言葉を具体的にどのように語ったのか、その内容も私たちは確認したいと思うんですね。私たちは何を語るのか、教会は何を語るのか、皆さん一人一人は何を語るのか、何をもって宣教なのか、何をもって伝道なのか、先ほど読んでいただいた箇所からさらにですね、もう少し見ていきますけれども、まずペテロはですね、神が使わされたキリストこそが救い主であるということをはっきり伝えたわけです。22節です。22節のところです。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。あのイエスは十字架につけられた犯罪者ではないし、ただの弱者ではないと、そうではない、あのイエスは神が使わされた、そして力ある技不思議を行った、印を行った救い主であると、神はそのことを証しされたんだとペテロは言うわけですね。一つ目のポイントは、イエスは救い主だと。敗北者ではない、勝利者だと。 さらに続いてペテロはやはり主の十字架について語っています。23節、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。十字架ですね。けれども24節、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。十字架のメッセージ、そして復活のメッセージです。この方が死につながれていることなどありえなかった。でするとこれらの説教を聞いた人々は心刺されて、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと、まあ、ペテロに尋ねたわけですよね。私たちはどうしたらいいだろうか。まあ、それでペテロは38節、少し飛びますが38節でこう答えた。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めてバプテスマを受けなさい、まあ、少し駆け足かもしれませんが、これがペテロの福音のメッセージですね。まさに伝道メッセージ、伝道説教ですね。これが福音のメッセージなんです。イエス様が救い主であること、そのイエス様は十字架にかけられた、私たちの罪ゆえにですね。しかし復活しよみがえられた。そして私たちはそれぞれ罪を許していただくために悔い改めて、罪を悔い改めてバプテスマ、洗礼を受ける。そうすれば私たちもまた聖霊を受けることができる。まあ、これが福音のメッセージで、私たちは、教会はこれを語るわけですよね。これを語るわけです。これこそが人を救う福音の知らせであるということです。で私たちはやはりですね、そういう意味では、まあ、罪の許し、罪についてもやっぱり語らなければいけないわけです。もちろん何か神様共におられますよ、イエス様優しいお方ですよ、愛のお方ですよ、それだけでは福音が伝わったことにはなりませんよね。やはり罪についても悔い改めを流していく、まあ、いきなりあなたは罪人ですというわけではもちろんないかもしれませんが、でもそれなしに福音は語れない。そうですよね。私たちの罪の救いのために、私たちの死というですね、滅びというその罰から、イエス様は私たちを救う救い主ですから。いやでもそれほど素晴らしい恵みはないわけです。そして福音のメッセージはやはり一つ一つ事実に即したものですから、それゆえにとても具体的なんですよね。ペテロが語っていることは具体的なんです。神様が私たちにしてくださったこと、また私たちがそれに応じてどのようにしていくべきかも実に明確に語っている。結局曖昧な教えで終わってしまうような他の宗教や哲学とは違うんです。神様、私たちにこの福音を握っていればいいと、別にフラフラする必要はない、迷う必要はないと、神様、私たちが悩んだり迷うことをですね、願っておられないわけですから、この福音さえ握っていればいいんだと、語るのもこの福音なんだと、まあ、他の宗教とかいろんな哲学とかですね、こう調べていくとですね、だんだんよく分かんなくなっていくというかですね、まあ、なんかこう曖昧な感じになっていきますが、まあ、そこに人を救うニュースはないわけですよね。でもこれさえ握っていればいいんだと。私たちだって地上の歩みというのは本当にいつまで続くかわからない。私だってそうですよね。若い人たちだってそうです。でも私たちは確かなものをこう握っているわけですよね。具体的な事実に基づいた福音の言葉、福音のニュースですね。神様、私たちを悩ませないです。 私たちがこれを握っていれば大丈夫。このことをペテロが語っているような福音をしっかりと理解して握っていれば大丈夫なんです。決して難しいことではないと思うんです。まあ、こうして聖霊が下った日から世界宣教の時代が幕を開けた。セレモニーがあって外国語で証しがされてですね、ペテロがドーンともう正面からですね、こう福音を語っていった。ですから聖霊が下った時からですから、やはり宣教というのはそういう意味でもですね、人間の考えとか計画によるものではないんですよね。神様が計画して神様が始められた、それが宣教なわけですね。聖霊の降臨によって始まったわけですから、弟子たちがじゃあそろそろ世界宣教始めようかとかですね、そんな話ではないわけですね。なんかこうイエス様は亡くなったけど、この大切な教義をなんかまとめて考えて、ちょっとこう文章にして伝えていく、もうそんな話じゃない。実際に十字架があり復活があって聖霊が下ったからこそですね、もう弟子たちはむしろ、まあ、ある意味で受け身だったわけですよね。もう押し出されたわけです。そしてだからこそ、人間の技ではないからこそですね、2000年続いてきたわけです。いや、もし人間が始めた技であるなら、まあ、迫害されて、あるいは自分たちの弱さ、罪の問題の中で挫折したんだと思います。でも神が始められた、聖霊が始めてくださったことだからこそ、迫害を乗り越えてですね、また次の世代にバトンがちゃんと引き渡されて、この2000年を経て、この東アジアの室蘭という場所にもですね、福音が届いたわけです。聖霊が始められたから、ペテロたちが勇敢に語ったのも、先人たちが勇敢に語ったのも、やはり聖霊の働きである。あるいは収穫祭の日であったということも重要ですよね。神様は意図的に大勢の人たち、特に外国から人たちがたくさん集まるこの時期に合わせて聖霊を送られたわけですね。人が 2,3 人しかいない場所ではなかったわけです。外国からたくさん人が来た時に聖霊が下った、そこから宣教が始まった意味は何でしょうか。みんな自分の国に戻ってこの出来事を知らせていくわけですね。ローマに帰り、ギリシャに帰り、コリントに帰って、いや、神様すごいなと思いませんか。すべてを、まあ、こう計算してというかですね、まあ、そこも含めて神の技である。いや、神様素晴らしいですよね。で、私たちもですね、聖霊によって使わされる、聖霊によって力を受け、聖霊によって使わされる、聖霊の力により頼んで祈る。2000年の時を経て私たちもそのバトンを受け取って、聖霊が共にいてくださる。だから私たちも聖霊の力によって信頼してですね、宣教をする、そこに使わされていくわけです。まあ、このように世界宣教が始まった、ペンテコステの日には世界宣教が始まった、それが2つ目のことですね。そして第3番目、短く見ていきます。第3番目に、ペンテコステは初代教会が誕生した日です。ペンテコステは教会の誕生日なんです。まあ、初代教会というのは、まあ、そういう名前というよりもですね、まあ、最初の教会ということですね。初めての教会、教会の誕生日なんです。ですからペンテコステは聖霊が下った日であり、世界宣教が始まった日であり、教会が生み出された日である。これが3つ目。よろしいですか。40節から42節のところをご覧ください。ちょっと広い箇所ですので、皆さん、ついてきてくださいね。40節から42節。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをした。まあ、ペテロはさらにですね、いろんなことを証しした。で、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。 ペテロの説教、証を聞いて何が起こったか。41節ですね。その日3000人ほどが仲間に加えられた。3000人が洗礼を受けた。皆さん、まさに収穫祭ですよね。まさに収穫祭、魂の刈り取りです。もともとは農作物を刈り取ってですね、その収穫を喜ぶ日だったんですが、ここで起こったのは魂の刈り取り。3000人。いや、神様ってやっぱりユーモアがありますよね。シャレですよね、きっとね。収穫祭の日に3000人救う。いや、もうこれシャレだと思います、本当に。面白いですよね。本当に神様ユーモアがあるお方だと思うんです。そして、教会の誕生日と言いましたけれども、バプテスマがを受けてですね、新たに仲間に加えられた人たちは使徒たちの教え、つまり聖書を守った、交わりをした、聖餐式パン先を行った、そして祈り会もしていたようだ。これ教会ですよね。つまり教会の本格的な歩みがここに始まったというわけです。収穫祭、魂の借り入れがあってですね、そこから3000人が洗礼を受けて、いよいよこう教会が形として整っていくんですね。聖餐式も行われるようになった、交わりもあった、何より御言葉が語られ聞かれていた。ですからペンテコステは教会の誕生日と言えるわけですね。私たちはここに教会の原型を見ることができますから、私総会などでですね、白山の教会でもたびたび申し上げていたのは、教会とは何かというとですね、この41節42節にあるようなことを教会はするんだと、ここに教会の存在意義があり使命がある、そういう話をしてきましたが、まさにここにこうオリジナルというかですね、原型があるわけですよね。教会がここに誕生していった。ですから私たちも教会とは何かというときに、ここにまた立ち返ることができるわけですよね。こうしてクリスマスはイエス様の誕生日なんですが、ペンテコステは教会の誕生日なんです。ぜひそのことをですね、すでに知っている方ももちろん多くいらっしゃいますが、そのことも合わせて皆さんに覚えていただきたい。今日このように聖霊が下った日である、また世界宣教が始まった日、さらには教会が生み出された日であるわけですね。さて、私たちの教会も、このような聖霊の力、導きによって、70年の歴史があったり、あるいは宣教に励んできた。先月のイースターにもいろんな方を私たちは祈りながらお誘いしました。またある方は最近入院中のご親族を、ご親戚を訪ねてですね、イエス様の福音を伝えられた、そういう話も伺いました。そういう話を聞くたびにですね、私も本当に励まされます。ああ、本当にこの教会は聖霊と共に歩んでいる。あるいは、先週印象的な話を聞きました。宣教に関してですね、印象的な話も聞きました。聖霊は本当に私たちに働いてくださって、いろんな形で宣教をさせてくださるんだと。でこの同盟教団にはかつて遠藤義信先生という、本当に素晴らしい説教者がいらっしゃいました。本も何冊も出ていますね。私もファンというかですね、先生の説教集を特に前よく読んでいました。もちろん今も読みますけれども、でその先生本も何冊出されています。しかし今から約20年前ですが、遠藤先生は ALS という難病によって、体が動かなく、次第に動かなくなっていく病気によって、遠藤先生は召されていった ですね。本当にそれは教団にとっても大きなことでした。まあ、将来はまあまあ理事長になるだろうとかですね、まあ、そういうことも言われて、まあ、もちろん説教者としても素晴らしい、もちろん教会の皆さんにとっては牧師として、まあ、本当にこう大きなそれこそ衝撃があったわけですね。それでその遠藤先生には息子さんがいて、まあ、彼は20代ですが一回牧師になろうとしたんですね。まあ、ですが確信が持てなくて結局ゲームクリエイターという道に進んだそうなんです。まあ、ゲームを作る会社ですね。ゲームのクリエイター、今みんなスマホでもゲームをしたりしますから。そして In His Time というゲームを作って初めて聖書を題材に取り上げた、聖書を題材にしたゲームを、まあ、彼は作りたかったんです。でも最初はできないからちょっとずつこう実績を残してですね、 In His Time という聖書を題材にしたゲームを作った。それは天国の希望がテーマ、天国の希望を伝えたいと彼は考えたわけですね、遠藤先生の息子さんは。またその後制作した誰彼というゲームがあるそうなんですが、誰彼で、これは今日本だけじゃなくて海外でも非常に高く評価されているそうです。でこれも許しが一つのテーマなんだそうですね。まあ、彼のそういう信仰のバックボーンがですね、キリスト教の背景がこのゲームにテーマとしてこう流れているわけです。でこのゲームでその遠藤さんはゲーム界のアカデミー賞とも呼ばれる、まあ、権威ある賞にまあノミネートされた。まあ、意外に教会の人よりもですね、教会外の人の方がこういうの詳しいかもしれませんが、まあ、とても権威ある賞、まあ、あるいは台湾の賞を取ったりとかで、日本の東京で賞を取ったりとかですね、まあ、そうやって、まあ、精霊の働きの中でですね、こう宣教に彼が励んでいる。まあ、実は、まあ、江南教会の斉藤健二先生の妹さんのご主人なんですよね。妹さんと結婚されたんですよね、斉藤健二先生。だから私は健二先生からその話を聞いたわけですね。ちょっとこう仕入れたてほやほやという感じですけれども、でもとても素晴らしいことだなと思いました。で何が言いたいかというと、私たちもそれぞれの環境で神様の宣教のその一端を担わせていただきたい。それぞれの家庭や職場でいろんな場所でですね、ゲームクリエイターならばゲームクリエイターのやり方があるのかもしれない、方法があるのかもしれない、サラリーマンならサラリーマンの方法があるのかもしれない。そして大事なことは聖霊に満たされることですね。本当にそのことを私たちが祈り願っていく、知恵をいただいて力をいただいていく。もちろん言葉もそうですが、表情や態度、行動も私たちの大切なメッセージになります。特に職場や家庭、学校もそうですよね。言葉もそうですが、同時に表情や態度、言葉も大切なメッセージです。皆さんの行動を見て、皆さんの言葉を見て、あ、どうしてあの人は人が見ていなくても誠実を保っているんだろうとかですね、誰も見ていないところでも、なんか上司の前だけではなくてですね、誰が見てなくてもどうしてあの人は誠実なんだろうとか、どうしてあの人といると何かほっとできるんだろう、安心できるんだろうとか、言葉で語り、私たちは行動でも語る。特にいろんな環境に出ていくときに、そのことは本当に大切になっていくと思います。まあ、ですから私たちはやはり聖霊に満たされながら、つまり本当にこう人格的にですね、整えていただきながら、あの御霊の実とあるように、愛や喜び、平安、寛容、親切、そうしたものも満たされながらですね、言葉と行動が大事なんだと。いくらいいゲームだけ作ってもですね、それだけで証になるわけじゃない。彼の人柄、彼の内から出る品性とかですね、それもまた大事である。それも合わせて覚えたいわけですね。 そして今日は国外宣教デーでもありますから、宣教師のために私たちは支える、捧げる、祈る、それも立派な宣教の働きに関わること、加わることですね。まあ、このあとビデオを流す予定ですけれども、私たちはそのように神様の宣教のその一端を担わせていただきたいなと思います。教会を立て上げること、宣教も聖霊の力によって前進するものであることを共に覚えましょう。満たされることを祈り願い、今週も歩んでまいりましょう。祈ります。天の父なる神様、あなたはペンテコステの日に聖霊をこの世に送ってくださいました。それはある意味ではイエス様にはできない働きです。三位一体の神の本当に共同があり、また聖霊の役割、働きがあることを改めて覚えました。聖霊によって私たちは命の息吹を与えられています。また世界宣教の私たち自身がまずその恩恵に預かり、そして今度私たちがそのバトンを受け取って聖霊をいただいて宣教の使命に携わるという栄誉あるその働きに預かっています。そしてまた聖霊は教会を生み出す力であることも共に覚えました。主よ、どうぞそのことに対して私たちがもう一度理解を深めながら、そして何よりも信仰によってあなたに応じていくことができますように。小原姉妹もたくさんの人にあなたのことを紹介したい、そのような歩みをされましたけれども、私たちもまたその歩みを共に続けていくことができますように。それぞれのところにあって私たちは時に踏み出すことが躊躇されることもありますが、けれども聖霊様が一人一人を満たしてくださって、私たちの言葉、私たちの行いを通して主ご自身の福音を述べ伝えていくことができますように、教会を祝福し一人一人の歩みを祝福してください。愛するイエス様の名前によって信じて祈ります。アーメン。